QIC
パラティルでございます。さあ、この枠からは FMC 九州水前寺公園 FMC サテライトスタジオにいるこの方です。
はい、キラウエアユコです。よろしくお願いします。
どうもよろしくお願いします、はい、今日はちょっと変則的になっておりまして、A 枠、はい、B 枠がまゆちゃんで、C 枠、D 枠がキラユさんということになっておりますので、よろしくお願いします、
はい、お願いします。
単に2日に分けて撮ってるということなんですけどね。
言うんかい。
いや、忙しいんだよ、もう今。
まあまあ、そうでしょうね、今大変、もうすごいですもん、YouTube を見れば。
ああ。
もうね、もう。
まだまだね。
これでも、なんかすごい上がりますよね。バンバン上がってきますよね。楽しいけど、
まあ、再生回数もすごいですけど、
うん、
まだね、細数と言います、うん、手駒と言いますかね。まだ、大量にあるんですよ、映像が。
そうでしょうね。
まだね、出してないものがありますよ。
うんうんうん、
例えば、当格が出た瞬間の大石明子事務所、
ほうほう、
喜びに湧くシーンだとか、もうちょっとこう、はいはい、相当感動する絵作りなんです。これそろそろまあ出そうかなと思ってますけど、まあもうそういったことでございまして、今日のトークテーマはジャーナリスト視線、まあ私の目で見た、大石明子陣営の選挙戦ということで語っていこうと思います。まあね、何度も FMC っていうかこの番組では申し上げておりますが、不変不当ではなく変更徒党というのを選択したわけでございまして、あえて、その選挙陣営に身を投じて一緒にボランティアの皆さんだとか、そういったスタッフの皆さんと行動を共にしながら、いろんなものを見聞きしていって、それをこう、まあ頭の中に刻み込んでいくというスタイルの、まあ取材。いわゆる従軍記者ですね、というような形で今回私は飛び込んでいったわけです。で、もちろんこの大石明子陣営のこのボランティアですとかいろんな人たちのまあ姿というものにも興味がありますし、大石明子というそのもう今や衆議院議員になってしまったこの方に関するまあ対するその興味というものも当然あったわけで、ですからもう半分以上はもちろんその支持者であり、ボランティアでありっていう形で、で、まあ、残りのちょっとが、時々思い出したように、ああ、自分は一応メディアの人間なんだという、そういう思いで、カメラを回して、いたわけであります。で、木原さんも動画だとかで、熊本でいろいろご覧になっていただいているようなんですけど、今回のこの、大石明子陣営の、選挙戦戦いというのは、どんな風に映ってましたか？
いや、なんかやっぱ、チームワークがやっぱすごいですよね。
チームワークすごいね。FMC よりすごいね。
うん。と思いますよ、毎日だって一緒にいるわけですもんね。
まあ、ほぼ毎日っていうか毎日だった。12日間ですよ。うんうんうん、
ですよ。
もう本当午前中から、まあ、私はもちろん仕事やってますから、朝から動くわけにはいかないんですけど、
うん、
まあそうでない方は、まあ仕事休んだり、あるいは中にはもう仕事を辞めて、うんうん、
すごいですよね。
で、だってさ、その仕事辞めてって言ってもさ、その、ぶっちゃり言うとさ、うん、当選するかどうかわからないわけじゃない、それ。
まあ、はい、はいはい。
ね？で、どちらかというと、選挙戦が始まった10月、なんだ、19日だったっけな、の段階ではですよ、どちらかというと厳しい戦いですからね、これは。
はいはい。
何せ野党共闘というものがですよ、ほぼほぼその、保護にされてですよ。で、大石明子さんは、まあ、その蚊帳の外に置かれてしまったという形で、まあ、ほぼほぼ孤立無援みたいな感じの戦いですよ。で、その中で、そこに身を投じるっていうのは、よほどの覚悟がいるわけですけど、まあ、それを超えてやってくる人が、まあ、何人もいたということですよね。
うん、
これは、はい、ちょっと、こいつら大丈夫なのかってちょっと思いながらもですよ。何の保証もないわけですからね。で、もちろん、当選したからって言ったって、いきなりそれで、おめでとう、ありがとうございますって、みんなに、ご褒美がこう、配られるわけじゃないじゃないですか。言ってみれば、また仕事探さなきゃいかんわけですよ。
そうですね。
だから、そういう状況に置かれているけれど、それでも、まあ、あえて飛び込むという人たちがいて、うん、で、それは何なのかっていうと、やっぱ今の政治に対するいろんな不信感であるとか、閉塞感であるとか、そういったものを打ち破る最後の手段だと、まあ、感じたんだろうなと思いますね、やっぱりね。で、 山本太郎という人物の、いろんな、その演説で、やっぱりこう、なんて言うんだろう、その、心を打って、で、なおかつ、まあ、太郎さんもそうなんだけど、まあ、大石明子という人物の、まあ、演説やら何やらを見て、さらにまあ、その、思いを強くしたという人たちが、こちら大阪に集ってきたという形だろうなと思っているわけですけれど。まあ、ともかくね、ひいき目に見ても厳しい戦いで。
はい。
で、僕は別に令和新選組の人間じゃないですから、あくまで部外者の一人ですから、いろんなことを、まあ、その部分では結構、冷たい目で見れるんですけれど、例えばですね、大阪の令和新選組っていうのは、実は一枚岩じゃないんですよ。まあ、もちろんその選挙区に分かれて、それぞれ、三人の候補者が立っていたわけですね。まず、大阪一区には八幡愛さん、まあ、うちの番組にも出てくれた。で、途中で比例に、まあ、スイッチしなければならなくなったっていう人ですね。で、そして大阪七区には西川博樹さんという人が、立候補していた。もともと、府議会の議員ですかね。で、やってた方で。まあ、そういう三人が出ていて。で、その、三人が立候補する、その前の段階からすでに実は、大阪では令和は割れてましたよ。大石明子陣営と、令和ウエストといって、要するに令和の、関西の、まあ、取り仕切るチームというのがあって、はい、これが、要するに事務所がもう全く、その交流、ほぼほぼ交流がないような状態になっていたんです。で、それで、まあ、だからまあ、本来ならば全員で一丸となって動くべきところが、動きづらい状況にいろいろなっていた。それもね、いろいろ原因があって、私もまあ、いろいろ話を聞いて知ってますが、それはあえて言いません。あえて言いませんが、事実、現実問題として、令和は一枚岩ではなかった。特にこの関西では。で、その中で、やはりボランティアの力を結合していったっていうのは、大石明子さんの、やっぱりその、まあ、人柄とか、その主張、考え方の、まあ、魅力というものがまずあるし、それと、やっぱりあれですね、まあ、ボランティアの、その、中核になっていた人たちが、まあ、明るい。なんて言うんですかね。見れば明るいでしょ、ミッドナイト、前島を。まあ、見るっていうか、お聞きいただく。
もう、凄まじく、飛び抜けてますね。
まあ、だからその、まあ、老いも若きもと言っていいかもしれませんが、
うんうん、
まあ、変なのぞろっとるわけですよ。
確かにキャラクター強いですわな、みたいな。
で、これがその、なんか面白いことできないか、明日はこれやれないかっていう、その、本当に前向きにこう動くもんですから、そうするとね、ちょっとこう顔出して、事務所に何でもいいからなんか手伝わせてくださいとかって言ってきた人が、なんかそれに巻き込まれてこう、その回転の軸にこう巻き込まれていって、一緒になって回り始めるみたいな感じで、それで、自分はこれができる、こういったことは得意ですっていうようなことを、まあ、発揮し出すっていう、そういうもので、おそらくですね、私、本当に今まで、全国でいろんな草の根選挙っていう言葉が飛び交ってきたのを、まあ、記憶しておりますけれど、まあ、すべてを見たわけじゃないから、何とも言いませんけどね、いくつか見た草の根選挙っていうのは、まあ、まあ、そこそこ草の根かなっていうぐらいの体で、ほぼほぼ、うん、まあ、主要な、例えばその政党から来た人とか、その、東京からやってきた指揮官みたいなやつがいて、で、そういうのの指揮に従って、要は1円ももらわずに、働くという無償ボランティアが、まあ、能動的じゃなくて受動的、パッシブな働きで回っていくみたいなのは、そういうのは見てきましたけど、この今回の大石明子陣営のこのボランティアはまさしく能動的アクティブなんですよ。自分たちから回っていくっていう、決して大石明子さんが回れ回れと言っとらんのですよね。どちらかというとですね、大石明子さんってのはね、面白いんですけど、みんなが提案すると、ブレーキかけるんですよ。ちょっとやりすぎじゃないそれ。それ、本当にやれるのそれって。なんかこう、これを導入して、これを置いて、使ったらどうですよってアイデアが出ると。それ、どこに置くのとか。それ、どうやってその、現場に持っていくのとかって、そういうお母ちゃんみたいな心配をするんですよ。どちらかというと。でも、それをみんながね、こう、説得して、まあ、目の前でやってみせたりするわけです。こうやってやればやれますよ、つって。そうすると、まあ、納得してくれて、じゃあやりましょう。例えば、その一つがディスプレイ回線という。 じです。まあ、そこそこでかい、液晶テレビを持っていきまして、で、それで、説明しながらお話をしていくっていう外旋のスタイル。これはもともと、ね、山本太郎さんが、外旋でやっているスタイルを、まあ、真似たわけでありますけど、それをやろうって言った人がいまして、で、最初はね、大石さんもね、ね、ちょっとテレビとかどうやって運ぶの重いんじゃないのとか、電気どうすんのとか、そういう話だったんですけど、その、まあ、その車に乗せられると。ね、実際乗せてみりゃ乗ると。うん、ほら乗ったでしょと。で、電気はどうすんのって、車のバッテリーをその100ボルトに入れる方法があるよと。もしくはなんか別なバッテリーを持ってきて、それをまたそのインバーターで昇圧して使えば大丈夫だよとか、いろんな見せて、実際にやってみせるわけですよ。そうすると、できるねと。で、なおかつ、そこに、こう、集ってくれる、まあ、聴衆、オーディエンスが、まあ、普段の、ただの外旋よりも、やっぱ目を引くので、やっぱこう、集まってくるんですよ。で、そこから生まれてきたのが、今度、質問コーナーで、まあ、これも、もともと太郎さんがやってたやつですけれど、まあ、あえて大石さんもやってみよう。で、そして、大石武士と言っていいような、独特の、相手がたとえ、重曹の酔っ払いのおっちゃんであろうが、何であろうが、それとも、まあ、対等に話をしていくという、スタイルになっていくっていうのは、まあ、これもだから元々は、確かに東京のチームが、まあ、令和新選組の東京のチームが山本太郎さんと、まあ、作っていたスタイルではあるんだけれど、それをその大阪のこちらの大石明子さんボランティアが独自にアレンジをして、さらにどんどんブラッシュアップしていくという、そういうやり方で、まあ、輪を広げていったっていうのは、これはすごいことだったと私は思いますね。で、まあ、それと、まあ、もう一つは、まあ、まあ、私も、まあ、今回参加したということで、いろんな FMC の機材であるとか、そういったものをもう積極的に、無償で、提供させていただいて、もう使ってくれと。で、まあ、それで、まあ、どれだけフォローできたかわかりませんが、ある程度のその、外線の、なんていうか、質を上げることにはつながっただろうなと思ってるんですけど、そういったのをまた、生配信をして、全国の方にご覧いただくということで、その、本来大石明子さんっていうのは大阪5区のその、小選挙区のもう狭い範囲で立候補するという、まあそういう人ですから、全く全国区の人物ではないんですけれど、その YouTube でその外宣活動であるとかそういったものをその連日その流すということで、これいつしかそれがその関西だけじゃなくて本当に広い範囲の、令和支持者のまあその支持というか関心を集めるようになっていったという、まあそれがその、まあもちろんこれ全国で各地で立候補していた令和新選組のその立候補者の皆さん、そしてその支持者の皆さん、ボランティアの皆さんの、まあ、そのパワーの結集した暁のその先にあったものというか、そういったものであったのは間違いないんだけれど、今回のその、大石陣営のこの異常なほどの配信量というか、これが相当な、こう、もう、効き目を発揮したというのは間違いないだろうなというふうに私も、まあ、観察しているところなんですけれど、まあ、キラユカさんは、前島くんの、ファンだそうですけど、どうですか？
いや、本当、いや、人柄も本当出てますもんね。熱い思いとか、あと、ブラックなところ。
急に。
たまに出るブラック。
急に毒手を吐くと
かね。急変。そう
。笑顔でニコニコしながら毒を吐く。
そう、ギャップがね。
でもさ、ちょっと今のこの話の中でさ、すごい不思議に思わないですか？
何がですか？
不思議に。
不思議？
うん。普通さ、選挙でさ、立候補者はわかるじゃん、誰だっていうことは。候補の名前とかさ。
あ、そういうこと。あ、
ね。その周りにいるスタッフとかさ、ボランティアとかさ、知らねえだろ、そんな奴ら大体。
知らないですね。全く知らないですね。
ね。今回は、その、ね、ボランティアが、その、まあ、前島くんを筆頭にですよ。他に、例えば、その前から出てた石殺しだとか、ね、はいはい、田中さやかだとか、ね、はい、その、ホーリーくんだ、春菜くんだ、はい、エッグさんだ、はい、やれ、00くんだと、ね、いっぱい出てくるわけですよ、松田さんだとか、 ね、はい。他にもこう、言っちゃいけないけど、ついポロリと名前を出した人とかも何人もいるわけですよ。
はいはい。
で、それがやっぱり C 社というか、まあ、C してくださる方々には、こう、耳にこう、それが馴染んでいって、外線だとかで、前島くんでしょとか、頑張ってるねとか、えのきださんですかとかって言ってくれるわけですよ。
うんうんうん。
これってすごくないですか？
うん、すごい。
これが多分。
本人の励みにもなりますよね。
それはそうですよ。だから、やる気、う
ん、元気づけられますよね、はい。そうやって応援してくれる人の生の声が
聞こえる。それのおかげで、前島くんがどれほど馬車馬のように働いたことか。ほとんどドラッグのようなね。
まあね。
もうみんなの応援がね、もう前島くんすごいよとかって言ってくれると、もうヘトヘトになってけど動くという、恐ろしい、うん、恐ろしい状況にはなっていたんですけど、うん、でもね、草の根選挙ってやっぱりこうじゃなきゃダメだと思ったんですよ。
うん
ええ、ね。本当はその草の根が表に出てくるんですよ。本当は。そして、みこしの上にいる候補がこう乗っかっていくっていう。で、最終的にみこしの上に乗ってる人が当選して、そこから先はミサイルとなって突っ込んでいくっていう。その、なんていうのかな。その、まあ、ロケットで言うと、一段ロケット、二段ロケットってあるならば、草の根が一段ロケットで。で、候補が、まあ、二段ロケットか、三段ロケットかっていう、そういうような、ことなのかなっていう、その、なんだろう、こう政治のダイナミズムっていうか、面白さっていうものを、今回初めて分かったですよ。で、これはね、やっぱ中に入んないと分かんないです。これ外からね、時々、新聞とかテレビの人が来るんですけど、本当に時々っていうか、さみだれ式にですけど、はい、で、まあ、1時間ぐらい、パラパラっと撮って帰っちゃうわけですよ。何にも分かんないですよ、あれじゃ。
うん、ちょろちょろだもんね。
ええ。ただほら、ボランティアが、ただこう、うごめいてるなとか、なんか、なんでか知んないけど、こいつら、えらい頑張ってるなぐらいのことは通じるかもしれないけど、それ以上何にもわかんないですよ。ええ。だから、それはもう、そんなメディアじゃ伝えるわけ、とか、伝えられるわけがないという、うん、ということをまた、本当に実感しましたね。日本のメディアの寒さっていうか、なんだろう一番面白いっていうか、一番美味しいところをね、味わわないってことですよ。ね、サンマの美味しい季節ですが、まあ人によって好みがありますから何とも言いませんけど、サンマで美味しいところは内臓だっていう人いるじゃないですか。ほろ苦さがたまらないと、うん。私なんかもそうなんですけど、そういうような、その一番美味しいところを分からずに、外側のね、パリパリの皮のところって、皮もうまいですけどね、確かにサンマは。その皮のところだけ、さらっとな、撫でて、帰っていくようなのがマスメディアだってことですよ。これじゃ何も伝わらない。で、まあ、今回、本当に私はこの1年以上、大石事務所に、まあ、従軍カメラマン、従軍記者としているんですが、本当にいろんなものを見てきて、で、数々のドラマを本当に目の当たりにしてきて。で、やっぱ、それがまあもちろんそれをどっか私も、まあジャーナリストの端くれですから、冷静に、いつかそれをこう、文章もしくは何かレポートにするんだろうなと思ってるんですけど、それをね、冷静にって言ったってね、それでもギュッと抑えたとしても、十分にボリュームがこう高いっていうか、熱量が高いっていうか、中身すごいんですよ。だからこう、それを伝えて、どんだけ抑えて伝えても熱い物語にしかなり得ないというね。そういうものが目の前で日々展開されてきたという、ことなんですね。まあ、結果、まあ、辛くも、まあ、衆議院で、最後の最後、ドン決で、まあ、当選、当確を出したという、この大石明子さんなんですけども、これもまたドン決っていうのがいいですよね。これが。中途半端なところ、順番じゃなくて、本当にこう、メリハリのある、うん。
やっぱドラマですよね、その最後の一席で。
ドラマだったね。
うん。
ね。
本当にびっくりですよね。
これね、実はですね、まあ、今だから言えるんですけど、まあ、さっき、前半でも語ってるんですけどね、一部。
はい、
31日開票の日ですよ。ここで開票特番をライブ配信してて、あれうちの QIC ですよ。QIC のライブ配信やってて、
うん。
アーカイブがね、音が悪くて出せないもんですから、ちょっとあれももうお出しししませんけど、内容も古いから出しませんけど、
うん。
3時間半ぐらいやったんですよ。で、終わったのが23時30分ちょい過ぎぐらいだったんです。
うん、
で、スタジオにその時に来ていた、 春菜くんと、まあ、大石八子ボランティアの、今やウォール春菜ということで、警備隊長をやっておりまして、SP を、大石八子が襲われた時は盾となるというですね、
ウォール春菜。
なんですか？
柔道かなんかしてる人なんですか？そういうわけじゃないんでしょ？格闘なんかされてる方とかじゃないんでしょ？
ちょっとそれは聞いてませんが、体はでかいです。
はいはい。
体はでかいです。で、まあまあ、彼と、あと、なんだ、松田さんがいたわけですよ。いつも、はいはい、いつも食べてたり飲んでたりするおじさんですね。
しずるか松田にして
る。常に、食べてるか寝てるかの人なんですけど。で、
面白いです
ね。面白いですよ。で、彼と、まあ、彼らと、じゃあもうちょっと大石事務所に行こうやって言って、また行ったわけですよ、私も。
うんうんうん。
で、行ったらもうぐだーっとした感じでもうみんな酒飲んで、もう半ばもうもう、敗戦、
そうですよな、
もう負け戦で、
ね、もうそこで、
うんもう、ともかく飲もうとお疲れみたいな感じで、ぐだーっとしてたわけですよ。で、大石明子事務所にはテレビがなくて、モニター。
テレビないんですね、
う
ん、はい、はい。
モニターはあるんで、パソコンのネット配信の、各局ネット配信やってたやつをちょっとこう、見てたわけです。で、かたやノートパソコンで00くんがずっと集計をそれでも黙々と黙ってやってたんですけど、はい、で、午前2時ぐらいから、おやおやって話になっていったって、まあ、この話は何とかもういろんなところでしてますから、午前2時ぐらいからおやおやとなって、そしてこれはひょっとするぞってことになって、で、午前4時ぐらいから、いよいよ、維新対大石明子という、一騎打ちっていう状況になっていき、で、これがデッドヒート、まあ、差を詰めたり広がったりとかっていうことがあってですよ。で、4時を回ったぐらいからちょっと維新が、まあちょっと差をひ、広げてきたんですよ。で、これはもうちょっとこれはやっぱりダメだったかと。うん。健闘虚しくここで破れたりになるかなとみんながちょっと思ったりしてたんですよ。で、それが4時20分ぐらいからかな。うん、これはって話になってきて。で、それから30分ぐらいから、もう一気にデッドヒート。で、最終的に、大石明子さんが鼻差で抜いていったという、そういう、まあ、本当にものすごいダービーというかですね、もう、心臓に悪い。本当に。まあ。
ちょっと聞いていいですか？
はい、はい。はい。
だって、比例区の意味がちょっと、まあ、比例区は、
ブロックですよ、ね。
党の、
はい、
で、あれって結局票を集めるじゃないですか、党で、わ、はいはい、ーって。はいで、それで、比例区で入る人たちってどういう、順序で、
はい、
ほら、各県にいるわけじゃないですか、はい、令和の人って。
は
い、あれは私ちょっとよく、わかんないんですけど、
それにはね、
簡単に言うと、
はい、例えば、うん、比例だけにしか出てない人とか、
はいはいはいはい、
ね、小選挙区と両方、並立してる人とか、いろいろいるわけですよ。
はいはいはい、
で、そこでまた、ドント方式っていう、なんかわけわからん計算方式があったりしますね。それで、さらには、席配率といって、なんかこう、はあ、惜しかったねっていう、率を出すわけですよ。はあはあ、そういうものをすべ、
はい、
て、すべて計算に入れた上で、その順位だとかが確定していくという、はあ、本当、わけわかめなものなんです。
難しいんですね。じゃあ難しいんですね、
素人がいきなり計算できるような話じゃないんです。
ああ、
ね、それを、スラスラと暗算に近い状況でやっていたのが00くんだったんですよ。00くんだった。
すごいですね。
これがまた、しかも性格無比なわけですよ。もうとんでもないです。
若いでしょ
?19 歳。ええ。
すごいね、どっか
カツオの叩きを丸かじりという。
そんなさ、選挙戦のさ、前から知ってるわけじゃないわけでしょ？
ところが、
前からそんな興味があったってことですか？
もうはっきり言って、そこら辺の政治評論家は全部白旗あげた方がいいぐらいです。情報を持って
ます。すごーい、ええ。
もう何選挙区の誰それさんはなんとかなんですよとかって全部もう解説が出る。
はい、面白い。
もう本当アニメに出てくるようなやつだね。
へえ。
こんなのが世の中に いるんだって言って、俺ちょっと嬉しくなったぐらいだったんですよ。
へえ、はい。彼は何をそうさせたんだろう。
いや知らんけどね。で、まあともかく、私そこでまあ一応まあそこのまあ前線指揮官みたいな感じになって、で、ゼロゼロ君はその計算を出して、何分おきに発表しろとか、
はいはいはい、
ね、みんなはもう、頭角を打つ準備をしといてとか、いろいろこう、もうやってるわけですよ。で、その間に撮影もしてるわけですよ。で、はい、で、撮影もしてるから喉も渇くんですよね。 喉乾くと目の前に缶ビールだとかうじゃうじゃあるわけですよ。で、グビグビ飲むじゃないですか。もう相当に酔っ払ってんですよ、私。もうその段階で。で、まあ、私、木田さんよくわかるでしょうけど、私、結構酔えば酔うほど冴えてくるときあるじゃないですか、私って。頭が。
ペラペラ喋り出しますもんね、ま
だ。すいませんね。ペラペラっていう言い方をすると
なんか。ペラペラじゃないな、ちょっと。
饒舌になると言っていただきたいですね。
はいはいはい。
で、まあ、そういう状態で、ハイな状態で、こう、本当に脳みそが回転数が上がってやってたんですけど、うん、それで、で、まあ、当確を出して、それが、まあ、結果、どのマスコミよりも、うちが早かった、FMC が早かったという、その、記念すべき、うん、当確を出すことにつながったという自慢話をした上で、で、その後にみんなで万歳万歳というのを、外で、喜んでですよ。で、動画を撮って、それをアップしたら、すごい再生回数になってるわけですよ、今ね。うん、で、その後に、私、シャッターで頭ぶつけて、ひっくり返るわけですよ。で、そのシャッターでひっくり返った映像は、今もう、アップされておりまして、
これ
も
また、
またなんか、数字伸びてますけどもね。ようやく炭鉱部が引っ込んだところですけどもね。もう今、かさぶたができてまして、どうやら流血してたらしいっていうのが、今頃になって分かったんですよ。で、で、実はですね、その、現場のいろんなその大事なシーンを私も興奮してたもんですから、はい、撮ってなかったんですよ、うん、実は。
あらら。
はい。カメラを回してなかったんですよ。
うん。
はい。その、本当に一番美味しいところを。もうこれがね、ちょっとね、ここ数日私もちょっと鬱になるぐらいちょっと残念で、もうがっくりきてるんですよ。と思ったら、まあまあね、
はい。
さっき、SD カード、はい、この SD カード何かなと思って、ちょっと中身確認とかって開いてみたら、
はい、
全部撮ってました、私。
なんだよ、それ。
実はだから、あまりに酔っ払ってたんで、記憶飛んでるだけなんです。
覚えてないってことですね。
覚えたら、カメラ回してたという記憶がなかったんですよ。
あ
ところが、やっぱね、酒飲んでても記憶が飛んでるだけで仕事はちゃんとしてるってのはすごいですけど、もう、バッチリ。みんなの喜びの表情。
ね、よかった、よかった。
これも、今、ほっとしてるとこですよ、これ。もう、これがなかったら、どうするよっていうぐらいの話なんで、ということでございまして、もう本当ちょっとね、ジャーナリスト視線とか言いながらかなり興奮して喋ってますけど、本当にそれぐらいのものでございました。
私思うんですけど、すいません。はい、やっぱ外線が他の党と全然違いますよね。
はい、違いますね。
司法とか。
はい。違いますね。他の候補者はさ、白手袋。
自分だけペラペラ、そうそう。
白手袋をしてさ、こうね、マイクを持って、ね。
そう、全然。
お集まりの皆様。
うん。
なんとか党候補。なんとかでございます。
親近感とかあれがないもん
ね。我が党では、皆様に、うん、3万ポイント、またこれ買って。
まだまだ言ってんですか、それ。
ええ、だから、
ずっと聞きますな、その3万ポイント。
それでは、以上をもちまして、私からのご挨拶、終わらせていただきます。一票をよろしくお願い申し上げます。本日は本当にありがとうございました。そして周りのウグイスとかが、ありがとうございました。ありがとうございます。わーとかって言って、わーって終わり
で。全然なんかあれですよね。もう表面的なつながりにしか見えないですよね。うん、
しかも集まるの年寄りばっか。
そうそうそう。
あと若いのはもうなんか動員かけてたかバイト。
あ
もしくは信者。
信者ね。
うん、
まあ、そうでしょうね。
うん、全然違いますよ。うん、大石明子凱旋、まあ、山本太郎凱旋もそうだけど、ライブだもん、これ。
そうそうそう。
路上ライブ。
ああ
で、本当何が起きてもおかしくないっていうハプニングだらけの路上ライブ。で、それをその一つ一つ乗り切ってきたっていうのは、これがすごいですよ。これ。
で、自分の体験したこととかをちゃんとほら、
うん、
話するわけじゃないですか。
まあそうですよ。綺麗事だけで済ますわけじゃないです。
そうそうそう。だから、また、信憑性っていうか、その、親近感っていうか、やっぱ。
で、ほら、その、何度も言うように、酔っ払いの、なんか、わけわかんないことも、こう、喧嘩ふっかけられるわけじゃん。で、他の候補はさ、そんなやついたら、運動員が排除して終わりだよね。
そうそうそうそう、そっからもうね、どっかに連れて行ったりとか、そうでしょ。
こっちはほら、なんか、その、ね、この、
仲間にしちゃうっていう。
あんたの外戦車に煽られたんだよとかって、言ってた兄ちゃんがいて、外戦車に煽られるってどんな自転車でって、外戦車どんだけスピード遅いと思ってんだとか思いながら、みんなヘラヘラ笑ってたんですけど、それでこう、あなたは通りませんから、とかって言って。 ておりませんから、ね、もうって、通っちまったよっていうね。うん、どうすんだろう、あの兄ちゃんっていうね。まあまあいいんですけど。うん、あの
これからですよね、やっぱ。
まあそうです。まあこ、うん、我々はさっきも言いましたように、一段目のロケットです。
うん。
あの、最終的にその、まあ、ある意味、まあ表現として言いますけど、月や火星や、そういったところに、到達して、そこで、あの、現地で働いていただくのは、まあ、議員の方々ですから。特に、まあ、今回は大石明子さんということで。
お山で言うと、どこになりますかね。
何ですか？
お山の頂上、ほら、あるじゃないですか、なんとか、なんか頂上、ほら、お山の頂上だったら、ほら、何号目とかあるじゃないですか。なんか言い方知らんけど。
まあ、だから今はまだ、
まだ
下ですか。まだ、ようやく5号目ぐらい、半分まで来たぐらいな感じなんですね。
半分は行ったってことですか？
まあ、それはそうでしょう。まあ、とりあえず。まあ、どこを頂上と見るかによって違うって
こと。いや、ほら、だから、国会をね、そこで埋め尽くす、なんですか、野党側
で。それはそういう話で言えば、まだまだ裾野ですよ。全然。
ね、
あの全然裾野です。
はい、ですよね、は
い。まだね、だって衆議院3人、参議院2人という、合わせて5人しかいないのが令和新選組ですから。これがどんだけ。
大阪がですよ、はい。すいません。また話変えますけど。
はい。
維新が強いじゃないですか。
強いですね。
今回も維新がほとんど全部か。
はい、はい、はい。まあ、公明党
もやっぱりメディアとかそういうのもあるけんでしょ？
それはもちろんです。圧倒的に。
毎日出てきてるわけでしょ？
ほとんど。
私は知らんけど、大阪のその番組とか知らんけど。
それはそうですよ。それはそうです。はい、だから他の県、都道府県じゃほとんどダメじゃんね。その、
わかんないですもん
ね。大阪だけが異常っていうのはもう関西メディアのせいです。
気持ち悪いですね。
で、ただね、今回いろいろこう分析していくと、その、別にね、維新信者じゃないわけですよ。
はいはい。もう
単に自民党はちょっと困ったと。
消去法でしょ？
うん。
で、
うん。だからね、小選挙区は私は大石さんが好きやねんと。ね、
うんうん、
でもね、比例は維新にはして、入れさせてもらうなんていう人結構いるんですよ。
ああ、そこか。
うん、特に大阪5区の場合は、その、まあ、なんですかね、公明、共産、令和、籠池っていう、組み合わせだったんで、まあちょっと特殊な事情もあるのかもしれないですけれど、まあそういう人なんかがいて、なので、その、保守系無所属的な人たちが、今回はもう自民党、今まで自民党入れてたけど、ちょっとあいつら気に入らねえから、コロナの対応もごてごてだし、そもそも菅田なんだっていうのも気に入らなかったんで、じゃあもういいや、維新に入れとけっていうような感じの人が結構みたいです。ただそれはね、ひょっとすると、今度何かが地滑り的に動くと、だってもう維新やっぱ、だからやばいでこれは、つってなった時に、ああ、令和があったっていうふうに思ってくれる人がいたら、そっちにドッときますよ。これが。ね、それをまあ今後どういうふうに開拓していくのかっていうのはまたそれもまた新たなドラマの次のページということで私もそれを見届けていきたいなと思っているところです。
いやでも、令和はやっぱりボランティアっていうかその、支持者の人たちで、ね、本当成り立ってるなっていうのは私は今回つくづく思いましたね。
あとやっぱ年齢層的に言うとやっぱりその、どちらかというと若い人が多いですよ。で、その、まあ、年寄りは、やっぱり既存の、もともとのしがらみのある政党、その自民党だ、公明党だ、共産党だってところにやっぱり強いですよね。で、申し訳ないですけど、上の方からどんどん消えていくので、そいつらは。新しいのにどんどん変わっていくので、今の既存政党が、党勢を縮小していくことはもう確実なんですよ。で、それを分かっているからこそ自民党の奴らは逃げ場を作ったのが、それが維新です。
うんうん。
だから、自民党にとっての、はい、その、なんか、あれですよ、まあ、宇宙のどっか、ジオン広告みたいなもんですよ。なんか知らんけど。別の星に、移民してるみたいな感じ。それが、維新ですよ。で、それがまあ、どうなっていくか。ただね、やっぱね、維新はやっぱ犯罪のデパートだからね。もう、ろくでもないのがいっぱいあるからダメですよ、あれは。はい、
収支報告書をどっかの番組で上げてたんですけど、はい、それでも全然違いますね、やっぱり。
うん、
維新は国からで支えられてますね、やっぱ。
いや、そうですよ。議員を一人でも増やして、その金で回していくっていう自転車操業やってますからね。
そうそうそう、で、誰ともまあいいや。
うん。うん、まあまあ、ともかく、まあ、維新は頑張ってください。ということで、はい、まあね、今日ね、 これは放送してるのは11月7日日曜日ということになっておりますが、うん、11月6日午前に、大石あきこさんに、衆議院議員の当選証書が授与されまして、まあこれは代わりの方が受け取りに行ったということなんですけれど、これで晴れて、うん、衆議院議員に、ね、はい、就任したということになっております。うん、そして、11月6日土曜日の18時より阪急重曹駅東口、まあ、まさしく、大石あきこにとって、戦いの花園。もう、うん、アルティメットタウン、重曹東口。ここで。
あ、楽しそう。もう超楽しそう。
ここで、その、凱旋の凱旋が、行われるということになっております。
いっぱい来そうな気がしますね。
だから大変なのよ。警備だとか、そこら辺が、
どう、ね、ああ、そうか、そうか。
だからもう今、それの。
じゃあ、ゴール春菜で。
そう、今ね、これ収録してるのね、今14時なんだけど、11月6日の。ね。あと何 ?1、2、3、4時間でさ、本番なんだけどさ、どうするよって話なんだよ、俺。まあ、それもあったんで、今日収録をね、ちょっと半分前、ま、あの、A 枠と B 枠が昨日撮ってんですけど。
いや、なんか楽しそう。
いやいや、まあ、ともかく司会は、えのきだしんやもんと、うんうんうん、そしてボランティアのホーリーさんという二人でダブル司会で今日は臨むということになっておりまして、生配信も行われますんで、まあこの QIC を昨日の時間、今のは終わってますので、
YouTube かなんか上がって
るんでしょ？ YouTube のアーカイブで多分見れると思いますよと。いうことで、ございまして。まあ、アーカイブがもし通信状態だとかでもし悪い状況であれば、おそらくFMC が全部バックアップして撮影を行っているので。
素晴らしい。
多分そちらの方で何かしら放送ができるだろうと思ってますので、いずれにせよ後日ご覧いただけると思います。というわけでございまして、今後はこの、まあね、まあ、FMC、本当ますます、当分は令和推しでいきますんで、不変不当ではなく変更徒党でいきたいと思いますんで、批判的な方もどうぞ、えのきだがどういうことを言うか、呆れ返りながら聞いていただいても構いませんので、そして、もちろん、異なる意見があれば、ぜひ、送っていただいても構いません。よろしくお願いいたします。というわけで、一旦 CM に行きまして、この後もお便りをご紹介していきたいと思います。
せっかく借りたんだから返すのは嫌。
毎日電話がかかってくるんだけど、しつこいんだよ。
え？ブラック？いいじゃん。なんかかっこよくね。
世の中なめたもん勝ち。焦げついた多重債務は私たちにお任せください。
借金は返さなければ財産になる。
お電話ください。イレスポンシブル法律事務所です。